皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月6日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、今だけ金だけ自分だけの終わりというお話です。今だけ金だけ自分だけっていう言葉は、ある大学の先生がですね、最初に提唱されまして、私もその通りだなと思って、よく使わさせていただいてるんでありますけども、まさに今この国内外で起きていることは、今だけ金だけ自分だけの終わりそのものだと思いますね。今の自民党とか日銀っていうのは、あれが典型的な今だけ金だけ自分のだけの人たちの最後の姿だと思うんですね。結局その、なんでそこにあなたはいるんですかっていうことを考えた時に、やっぱり今だけ金だけ自分だけでいるわけでありますね。他の理由のある人は、大体辞めちゃっておりますから、今だけ金だけ自分だけを貫くために、大体そこにいるわけでありますね。これ維持するだけでも大変なんですけどもね。だからこそですね、姑息にとにかく今そこに居続けるために、非常に限られたことを、するわけであります。しかし全体としての整合性だとか、組織の有効性だとか、組織が社会にいかに貢献するかって話は、それ関係ないんでですね、やっぱりだんだんそういう組織っていうのは、世の中から見ると不要な組織になっていきます。まともな人がいなくなりますので。でもその中状況っていうのはですね、中の人たちにとってはあまり関係のないことなんですね。組織がどのように運営されているかとか、組織のあるべき姿っていうのは、人の考えることであって、おそらく自分の考えることではないと。自分はいかにですね、知恵を駆使してここに、居続けて、ね、できればもっと良い待遇を得たいと、普通はそう思ってるわけであります。ですから、驚くほど心配してないことが多いと思います。はい、傍から見てて、あなたこんなとこにいて大丈夫なんですか、ただどうするんですかと思うかもしれませんけども、今だけ金だけ自分だけの人たちのほとんどはですね、あまりそういうことは気にしていません。で別に全然問題ないじゃないかと、昨日と同じように今日があるんじゃないかと、先々のことは考えないですね。で本当に終わりが来た日ってどうなるかっていうと、その瞬間に頭と体が止まるんですね。でもそれは90年代に本当にたくさん見てきました。今だけ金だけ自分の人たちっていうのは、人だけの人たちっていうのは、終わりが来た日、その瞬間に頭と体が止まります。でそれっきり再起動しない人も珍しくないんです。それは死んじゃうという意味ではなくて、以降廃人みたいな一生ですよね。そのこんなはずじゃなかったということでですね、トンビに油揚げさらわれたような、そんな人生の感覚っていうんでしょうかね。そんな感じで生きていく人が多かったなと思いますから、多分今回はそういう人が多いんじゃないかなというふうに私は見ていて思います。ですから今本当に選挙なんかでもですね、これから日本をどうするとか、こうあるべきだって議論がかなり交わされています。それは具体的には自民党どうするとか、政府どうするとか、日銀どうするとか、企業どうするかって話だと思いますが、おそらくそういう組織の中の人たちにとってみればほとんど関係のない話で、あまり気にしてはいないんじゃないかと思います。気にしてる人はよっぽど立派な人で、でも立派な人ってのはちょっとなかなか居続けられないでしょうから、ほとんどいないと思うんですね。でこういう状態になりますとですね、もう典型的に、なんかそのあとは一つ風が来て倒れたら、それっきり復元力がないという状態だと考えていいと思います。その外からいろいろ言われてですね、いろいろ反論するとか、いろいろ手を打つとか、いる間はですね、まだなんとかなるんですけども、言われるがままにというか、なんかその知らないという感じで、そんなこと気にしない、多分俺の問題ではないと、すなわち何か入れ悪いことについて自分の問題ではないというふうに考える人ばっかりになった場合には、大体そこで終わりなんだろうなというふうに思います。ですから終わり方というのはですね、結構あっけないんだということを理解しておいてください。忠臣蔵のようにですね、四十七士のようにですね、 最後に大立ち回りをやって終わりなんてことは絶対ないです。今だけ金だけ自分だけの人たちっていうのは最後はすごくあっさり終わりになります。で、終わりになる瞬間まで普通わからないです。まさか自分が終わりになるとは思っていないんです。ですから本人たちに聞いても全然心配ないよと、何言ってんだということしか普通は言わないと思います。で、終わりになった瞬間にはですね、まあコンタクトできないとこにどっか行ってしまうというのがほとんどのケースです。そのまま消えていなくなっちゃうというようなことになりますんで、まああとは廃人みたいな人生におそらくなんだろうなというふうに思います。今回もそうなんだろうと思いますね。したがってもうそういう状況になるとですね、外からは手の出しようがなくなります。直すなんてこと全く不可能です。なぜかっていうと問題があるってことを認めませんので、はい、問題があるっていうことを認めません。ですから外で言ってるだけなんです。あの会社おかしいとか、あの政党おかしいとかいうのは外で言ってるだけで、中の人たちは問題があるとは認識していません。これでいいんだと思っています。はい、外がいろいろ言ってるけどこれでいいんだと思い続けてるし、それを深く検証するっていうことも普通はしません。はい、いろいろ考えてみるとか、情報を集めてみるとか、なんか行動してみるとかいうことも普通しません。何もしないままただひたすら問題はないと言い続けてるという状況ですね。で、これがですね、部下がいる場合にはさらにそれが増長されます。自分がやはりですね、それでもまあ外部の人とかメディアなんかに対峙する立場にいるとですね、やはり何にもなしってわけにもいかないんで、まあ巣がみたいにですね、批判は当たらないとかですね、なんか適当なこと言ってないとならなくなるんで、まだ少しはですね、心揺さぶられる部分があるんですが、部下がいる場合はですね、部下にこういうふうに言うんですね。問題は許さないっていうことを言うんですね。問題があることを許さないっていうことを部下に言います。で、これはですね、明示的に言う場合もあるし、態度や雰囲気で示すこともあります。すなわち自分の部下には決して自分に問題をあげるなということをしっかり明言しておきます。これは一番確実にですね、自分自身が安泰に暮らす方法なんですね。すなわち LINE の部下がいる場合は、問題は必ず LINE の部下から上がってきます。したがって LINE の部下が問題を上に上げなければ自分に一切問題は来ないんです。すなわち問題が仮にあったとしても、それ部下が解決すべき問題であって、自分が知るべき問題ではないんです。自分が知ると後で面倒なことになりますから。ですからなおさら部下がたくさんいる人にとってはですね、本当に毎日は静かだと思います。ほとんど問題は起きないと思います。で、例えば会議なんかで指摘された場合には、それは自分の問題ではないですね。前任者の問題とか部下の問題であって、誰が悪い人なのかってことは犯人探しすればいいわけで、自分の問題ってことは全くないはずです。それから、こう言い逃れできない何かその問題を突きつけてられた場合には、奥の手というのがあるんです。脅かす方法があるんです。問題を指摘した人にですね、なんかスキャンダルのネタを握っとってですね、スキャンダルのネタで脅かすという方法があるんです。そして黙らせるという方法があるんです。すなわち問題を表面化させる人が一番悪いんですから、問題を表面化させるということを止めるための裏の手段を結構持っていることが多いんです。いろんな情報も通じてですね、裏の脅かしの手段、脅かしの情報を持ってて、これを使って黙らせるということもよくあります。従いましてですね、まあ本当にだから、そのこういう組織の中にいるとですね、終わりの日は忽然とやってくると言ってもいいと思います。はい、全て問題がないはずなのに忽然と終わると。だから逆にですね、終わった場合にですね、あまり大きな感動はないと思います。まさにね、四十七士のようにですね、悔しいなんて言って赤穂城をですね、明け渡すっていうことは全くなくて、あっと思うままにですね、消えてなくなると。で、場合によってはそこでですね、まあ、戦争終わった時のね、兵隊みたいにですね、隠匿物資を掴んで逃げちゃうことも珍しくありません。すなわち持ち逃げですね。はい。なんか、できる限り持ち逃げして逃げちゃうってことも、全くそれは珍しいことではないんですね。ですから、この平成の時代のですね、今だけ金だけ自分だけというのは、ある意味で言うと、こういう人たち、安易に生きようという人たちが、壮大に集まってた空間が、集まる空間が、まあ、かなりたくさん生まれていったんだろうと思うんです。で、こういう人たちの特徴というのは、 まあそうですね、なんで今だけ金だけ自分だけになるのか、まあいろいろ理由はあるんだと思うんですけども、まあ、やっぱり一番は何ですかね、本人のまあ生き方、根源的な問題ですかね。やっぱりその生きるってことに対して、生まれてから今日までどういう態度で臨んできたかっていうことそのものなんじゃないかなと最近よく思うんですね。組織の責任にする人も結構いるんですけども、組織が悪いと言っても本人がその悪い組織に合わなければ本人辞めちゃいますから、だから今みたいに職業選択の自由、転職自由な時代にはですね、自分の意思に反して会社の悪いことをさせられてるっていう人は実はかなり少ないんですね。で、まあそのしかしそれでもね、まあ、辞めらんないから、まあ、片足だけ外してるという人も結構いますんで、まあ、こういう人たちは比較的よく見えてるんですけども、まあ、真ん中ですね、真ん中の人たちっていうのは、まあ、やっぱり、それこそ子供の時から、今だけ金だけ自分だけで、それなりに成功してきたっていう成功体験だったんじゃないんでしょうかね。でもやっぱりなんか私が本当にね、まさに、英語の世界で言ったらビブリカルなものだと思うのはですね、今だけ金だけ自分だけの人たちが成功する世の中ってあまりいい世の中じゃないですよね。でもそういう人たちに対してやめろって言ったってやめられないですよね。じゃあどうやって改心させるの、どうやって排除するのって言った時に、そのお釈迦さんが10人出てきて喋ったってそんなことは改心するわけないだろうしね。やっぱりこういう大仕掛けなことを やって初めてそれは排除できるんですよね。だからすごいなと思うんですね。だからやたらな邪魔しちゃいけないし、そういう大きな天の技をやたらに邪魔しちゃいけませんからね。まあやっぱりこれは最後のところで一ついわゆる縦分けやってんだろうとしか本当に思えないですね。他にあまり理由があるとは思えないですね。でそれこそ昔ならですね、もうお互いに励まし合ってそういう人たちを助けてっていう、そういうふうになってたんですが、平成のデフレの30年間っていうのはそういうことが全くできない時代になっていたんですね。だからもう価値観が合わないと何もできないという絶望的状況に30年間なってたんですね。これはこれでまたすごいことだと思ってたんだけども、結局あれが縦分けだったんですね。はい、結局あれが縦分けだったってことなんですね。だからそこで、まあ、そういう変な世界から抜け出した人たちは今、まあ、かなりある意味で言うと自信を持って今暮らしてますよね。どうだろうな、数で言ったら10人のうち2人ぐらいじゃないですか。262の原則で10人のうち2人ぐらいで、で今だけ金だけ自分だけで完全にここに浸り切ってるのが下の2割ですよね。あと6割がまあどうしようかどうしようかって言いながら、まあ、片足突っ込みつつもですね、どうしようかどうしようかって言ってるだけで、まあ、こういう人たちは、まあ、あとは行動しなきゃダメですよね。待ってても誰も救ってくれませんから、自分で行動しないと救われませんので、真ん中の6割の人たちが、まあ、行動する程度の時間猶予っていうものが今あるわけで、まあ、この時間猶予があるうちに自分が行動しないとですね、それはダメで、誰か政治家に助けてもらおうとかですね、日銀に助けてもらおうと思ってた、それ助けてくれるだろうと思っている人たちが自分のことしか考えないんだから、あなたのことなんか考えてないよということなんですよね。そこのところはやっぱり本物の縦分けなんだなと。いや、ですから、いろんな予言とかあるじゃないですか。聖書でも鬼三郎でもですね、まあ最初に読むとですね、ほう、こんなことあるもんかなと、まあ誰しも思うと思うんですけども、じっくり読んでですね、現実起きてることを照らし合わせとですね、おい、本当にこういうことあるもんだと、すごいもんだなと、まあそこは誰しもですね、驚くもんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱりこの、今だけ金だけ自分だけっていうのは、自分の関心が自分の体の外に出ないっていう人たちですね。で、もう少し人ってこれがその成長してきますとですね、相手というものを尊重するようになります。自分の相手ですね。しかしこの相手も自分に近い人だけまず尊重するようになります。まあ、尊重するというか考慮するというか、まあ、それが親とかですね、まあ、兄弟親戚とか友人ですよね。で、まあ、それがもう少し広がると、まあ、一緒に仕事する人たちになってって、もう少し広がると地域だとか国だとか、さらに広がれば人類全体だとか、さらに広がれば大宇宙だとか、順番にそこ広がっていくわけですね。今本当にですね、どんな状況でも、まあ、なんて言いますかね、安心して暮らせるのは大自然とやっぱり付き合える人だろうと本当に思うんですよね。大自然と付き合える人っていうのが一番なんか安泰に 暮らせるし暮らしているように見えますね。病気はまあ言ってみればいろんな方法で簡単に治りますしね。から肥料なんか肥料とか農薬使わないでね食べ物を作ることができますしね。それから仕事の付加価値なんていうのもある種神業ですよね。神業を持って付加価値を作れますから、それはあんまり変な苦労はいらないんですね。で人も金も後ろからついてきますでしょ。だからその金や人を追いかけないでもいいんですよ。後ろからついてきますから。だからなんかすごく明るく暖かく暮らせますね。でも逆に昭和の頃っていうのはこういう人たちってすごく生きるのつらかったと思いますね。昭和の頃って確かに高度成長はありましたけども、逆に社会の規範ってうるさくものすごく厳しくてですね、例えば社会人が精神世界の話したらそれだけで怒られるとかね、社長が神様の話したら仕事でですよもうそれで取引断られるとか、そういうことは珍しくなかったんですね。だから大宇宙と付き合いが深いっていうことは言うとやばい話だったですね、昭和の頃って。すごく生きづらかったんじゃないですか。反対に今だけ金だけ自分だけで成功した人っていうのは、まあただその人だけだとねあまり日本では尊敬されませんでしたけども、ちょっとね偽善的な施しをすると、偽善的な施しをすると名声を開催すれば、まあそれはそれで評価されるような、まあなんか後ろっか嘘偽りみたいな世界だけどさ、そういうのはあったと思います。だからやっぱり大自然と、まあ、一緒にやっていける人たちが本当に安心して暮らせるようになったのはまさに令和に入ってからじゃないですかね。インフレが始まって政府がまあよたついてきてね、トランプがいろんな体制のそれこそ沼の水を抜き始めてからですよ。沼の水を抜き始めると今だけ金だけ自分だけの人たちっていうのは世界中でどんどん力を失っていきましたね。でその反対側でまあ、大自然と付き合える人たちがどんどんまあ元気に暮らせるようになっていったと、まさに今のルハンスクだとかドネツク共和国みたいにいるロシア人みたいになってきて、今までえらいひどい目に遭ってたんだけど、やっとこうひどい目に遭うやつがいなくなってきたというような感じじゃないですかね。すっかり変わったという感じが私は見ててするんです。で金の話もそうなんですけども、まあ、金って昔から追いかけるとなくなっちゃうっていう、そういう逃げ水のような存在でありましたから、まあ、通貨制度をどうするっていうのも、まあ、今だけ金だけ自分の人たちがですね黙りこくった後、まあ、考えればいい話なんですね。それから政府もそうなんですね。結局今だけ金だけ自分だけの人たちが大騒ぎしてる間はお金とか政府とか、まあ、マーケットとか経済とか言ってもですね、所詮昔の延長線でね、今の自分を助けてもらうためにはどうすればいいかって話しかならないから、まあ、ないんですね。そういう答えはないんで、だから今話しても実はあんまりですね、まあ実効性はないんですよね。話しても意味ないとは言いませんけども、まあ、あんまり実効性なくてですね、だからやっぱりそこはこれからのことを考えたらですね、やっぱり自分たちで何ができるかを考えて行動するメンバーがボトムアップで何かやってって、でとにかくさっきから言ってるように今だけ金だけ自分だけの人たちっていうのはある瞬間からパタッと静かになります。本当にパタッと静かになりますから、まあ、それからで十分だろうと私は思っています。で海外なんかを見てるとですね、まあ何て言うんでしょうかね、もう少し日本人より人情のある人が多い感じがします。人情のある人っていうのはその自分だけっていうところがないんだよね、人も一緒にだから今だけ金だけはあるけどもやっぱりみんなと一緒にっていうのがありますから、これは十分にそれでうまくいきます。自分だけなければね。ところがやっぱりこう鉄砲を乱射しちゃうとかああいう人たちっていうのはあれは自分だけの局所ですから、やっぱこういう人たちは排除されていくんでしょうね。それからイギリスのね、ひどい戦争屋たちみたいにですね、人が死のうがこけようがですね、もう自分さえ良ければいいというとんでもないのいるでしょ。それこそ沼の一番底に潜んでいたね、本物の悪党がですね、今このウクライナ戦争の彼らの失敗によって全部赤裸々に今なり始めましたよね。あれが本当沼の底にいた人間の顔をした悪魔そのものだったんですね。よくそれが見えるようになりましたね。やっぱああいう人たちも だからもうちょっとこれであとはないんでしょうね。で、まあ、この先はだから今だけって言って今がもうとんでもないんで、未来のことを考えなきゃいけませんからね。やっぱり誰にとっても今は情けないから未来を考えなきゃいけないわけで、まあだんだん世の中は正常化していき始めたと私はそう思っております。とにかくボトムアップでないと何事も変わりませんので、まああんまり予想見しててもしょうがないですから、ボトムアップで皆さんそれぞれ仲間を得てですね、頑張っていただければというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、今だけ彼だけ自分だけの終わりということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。